今日共に聞きました旧約聖書創世記に登場したヤコブという人は、お父さんイサクと言います。そのお父さんイサクと性格が全く違っています。お父さんのイサクは穏やかな人で争いを好まない、逆優しいと言ってもいい、まあ、言葉変えると臆病、そういう人でした。人が無理を言うと譲ってしまう、そういうような人でした。ヤコブは反対です。譲ってしまうというよりも人のものまでも奪い取ってしまおう、そういう大変ずるい人でした。ヤコブは双子でありました。ヤコブはその双子の兄エサ、この人とも性格が全然違う。その双子の兄エサウがそのお父さんであるイサクの後を継ぐはずだった。いろんなものを、財産も何も継ぐはずだった。しかしそれのお父さんを騙してですね、まあ、お兄さんも騙して、でお父さんの目が悪くなったのを利用してですね、ヤコブは兄さんになりすまして、神様の祝福を自分が、まあ、奪い取ってしまう、受けてしまう、そういうようなことをした。今日聞いた創世記のちょっと前のところにそれが書いてある。それがこのヤコブの性格を表しています。聖書は不思議なことたくさん書いてるんですね。私たち普通に読んだら全然わからないようなことを、そんなことある、それでいいのなんて思うようなことが書いています。それ不思議なことの一つとしては、それはこの双子の兄エサウと弟ヤコブがまだ双子ですから、お母さんのお腹にいる時から、神様はこの二人がお腹にいる時からヤコブの方を、弟ヤコブの方を選んだ、そういうことが書かれています。私たちは聖書をまあたくさん読んだり聞いたりしていますと、エサウという人はですね、まあ、ちょっと乱暴なところもあるんですけれども、竹を割ったような気性というか性格というか、もうまっすぐ、もう非常に純情な人、まあ、こういう人が気持ちがいい、まあ、はっきり言うし、はっきり自分のことをやる、やりたいことをやる、そういう人の方が気持ちがいい、こういう人が神様の祝福を受けるんだろうな、ああイサクの後継ぎになったら良さそうだなというふうに思うのであります。それをそういう本当はこういう人が受けるべきだったのに、ヤコブが卑劣な手段を使って奪い取ったんだというふうに考えますと、いいのかな、なんかこれってなんか世の中と一緒だな、そういうふうに思ってしまう。世の中もこういうことあるよな。そして、確かに不思議なことって、こういうふうなことってよくあるよな、まあ、しょうがないかな、騙して取る人なんてたくさんいるし、そういうふうに考えるかもしれませんけれども、そういう当然こうなって、こっちの方がいい、こうなっていくはずのものを悪いやつがいて、その筋道を歪めてしまったというのは、実はこれは私たち の聖書の読み方 この表面的なこと、表面のことであって、本当はこういうふうに神様はその悪い方、ダメな方を選んでいた。聖書はそういうふうに書いてる。最初からこう取ったからとかじゃなくて、もう最初からこういう風になること分かってて選んでたんだという風に書く。それでこれからあとヤコブはもうその時だけじゃない、いろいろ人を騙したりします。騙したりいろいろなことをするんですけれども、どうして神様はじゃあこんな卑怯な卑劣な人間を選んだんだろうか。聖書を読んだ時ですね、これ誰でもこの問題にぶつかると思うんです。なんで神様はこんなエコひいきするか、こんなエコひいきするんだろうか。なんか気に入らないと言って、もう聖書読むとやめてしまうという人もいるかもしれません。けれども、よくよく考えてみますと、実は、ヤコブのような性質といいますか、性格といいますか、そういう部分、誰よりも我が身が可愛い、好きがあったら自分のためにという、そういう思いというのは、実は誰でも持っているんじゃないかと思います。そういう部分が自分にあるんじゃないか、何かことがあった時、自分の中にヤコブがいるということを、はっとこう気がつく。そうすると今までヤコブ嫌なやつだな、 こんなやつもダメだろうななんて思ってたけれども、実は自分の中にヤコブがいるということに気がつく。そうするとこの話は私のためにあったんだということを気づいたんです。私も何遍もそういう思いをしたことがあります。あ、自分のうちにヤコブがいる、そして嫌になる。しかしその時です、この聖書が生まれる前から神様はヤコブを祝福の跡継ぎとして選んでおられたんだという、この言葉の持っている重みといいますか、祝福といいますか、この福音というふうに言ったわけです。この何がどうしたからとかじゃなく、神様が選んでいた、分かってて選んでいた。あ、そうか、このヤコブのようなものを選んでくださっていた神様ならば、いや、神様は私が自分のうちにヤコブを持っているからといって私を見捨てにならないんだなということ、そういうことが分かるわけなんだ。そういう意味でヤコブという人はが選ばれた、誰からも好感を持たれるようなエサウではなくて、箸にも棒にもかからないようなヤコブを神様が選んでくださっていたということは、これはヤコブ一人のためではない。後々聖書のメッセージを聞く全ての人のため、まあ私たちのためにだったということが分かるんです。これはあなたですよ、ヤコブはあなたですよ、聖書は言っているので、そういう思いで聞いていますと、このヤコブの物語というのは大変素晴らしい物語のように受け止められることができると思います。今日共に聞いたところはほんのちょっとのところですけれども、これはヤコブの生涯では、まあ、原点、まあ、大切なところとなります。これどういう時の話かというと、彼が、まあ、ヤコブがですね、兄さんを裏切ったんですね。お父さんを騙して神様の祝福を奪ったために、そしたらもう兄であるエサウはものすごく怒ったんです。もう真っ直ぐな人でもあるから、もう怒りもすごいんですね。こういうふうに言います。お父さんが生きている間は我慢するけれども、お父さんが死んだらヤコブを殺す、そういうふうにもう言ってしまってるぐらい、周りにも言いふらすぐらいに言ってしまって、エサウ燃え上がってしまうタイプです。殺すというふうに言ってしまうタイプですから、怒ったら何するか分かりません。それでそれを聞いてたお母さんがですね、心配して、ここにいたら危ないから、どっかへ逃げなさい、逃げていきなさいというふうに言ったのです。それで、まあ、お母さん、まあ、リベカですね、お母さんの郷里であるハランというところに行くことを勧めて、そしてお母さんの郷里ですから、おじさんがいる、ラバンというおじさんがいる、ラバンがいるところへおじさんを頼って行きなさいと言って、もう出した、旅に出され出した。そのハランへ、まあ、かなり遠い道のりですけども、1000キロ以上というの、そのハランへ行く途中の出来事、それが今日共に聞いたところであります。ヤコブは遠い道のりを一人で歩いていた。もう一人で旅するのは危ない、そしてもう一人で歩き続けてましたから疲れた。そしていろいろな不安の中、野原で石を枕にして野宿をした。その時はね、町で泊まる方が危ない、知らない町で泊まる方が危なかったから野原で寝たそうですけど、野原で石を枕にして野宿をしました。その時のヤコブの思いというのはどんなもんだったでしょうか。多分こうだったと思います。おじさんを頼っていくといっても、まずおじさんが今生きているか死んでいるかもわからない、行って歓迎されるかどうかもわからない、第一おじさんが見つかるかどうかもわからない、1000キロの先の町へ行って、そういう全く当てのないものを頼りにしていく旅です。ゴールしてもちゃんと自分が求めてたものがあるかどうかもわからない、その道の途上で誰かに襲われるかもしれない、獣に襲われるかもしれない、人に襲われるかもしれない、いつもたれ死んでもおかしくない、そういう旅、もう旅というよりも出だしから考えると逃亡ですから、もう命がけの逃亡です。そういう時に、まあ、これ私たちの人生と重なる部分ですけど、目的ゴール行っても本当に自分はそこで恵められるのだろうか、そしてこの自分が歩んでいるこの道、何が襲ってくるかわからない、そういう不安、そういうのはもうヤコブの旅と私たちの人生重なるんですけど、そういう時、もう不安の中でただ寝た、 硬い石を枕にして寝た。そういう時に彼は一つの経験をしたというのが今日の聖書の箇所に書いてある。今日のところでは夢を見たというふうに書いてあります。今日の13節のところに、そして主は彼のそばに立って言われたというふうに書かれてあるように、彼は神様の御言葉を聞いたんです。神様が夢の中だけれども、もう自分のそばに立って言われた。何と言っておられるかというと、全部読むとこの語っているところ長い文章ですから全部読みませんけれども、その中での15節のところにこういうふうにあります。神様はこう言った、ヤコブに、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰るであろう。私は決してあなたを捨てず、あなたに語ったことを行うであろう。こう言った。彼はどこへ行くかもわからない。ハラン行くって分かってるけど、着いたらどうなるかもわからない。旅の途中の歩みもどうなるかわからないという不安、という歩みをしているとき、旅をしているときに、どこへ行っても私はあなたと一緒にいるというふうに神様は言われる。決して一人にはしない。そしてどんなことがあってもあなたを見捨てない、捨てないというふうに言われる。どんなことがあってもです。これ私たちの人生もそう。先がわからない、道どういうふうになるかわからない、そうであってもどんなことがあってもあなたを捨てない、私は一緒にいるというふうに言われる。決して捨てないということは、これ条件付きじゃないということです。無条件であなたを守るし、一緒にいる、捨てないというふうに言われる。これがヤコブの原点であって、まあ、私たちの原点であると言っても、それでヤコブはその神様の言葉を聞いて何と言ったかというと、書いてます、誠に主がこのところにおられるのに私は知らなかったというふうに言いました。彼はこの時もういかにも神様がここにいらっしゃるということを実感できるような場所にいなかったんです。神殿でもなんか、神殿もその時はないですけど、幕屋とかでもない、礼拝の祭壇を築いたようなところじゃない、そういうところじゃないのにいらっしゃるということは実感できた。おられるのに知らなかった。しかもこの場所もそうですけれども、境遇から言ってもまさに人生のどん底なんですね。そういう祭壇がある場所だけじゃなくて、その自分の人生を見てみても、その境遇どん底なんですね。彼はたった一人だった。誰も彼のことを顧みて守って助けてくれる者はいなかった、そういう状態です。しかも荒れ野の真っ只中、これから先どうなるかも分からず、失意のどん底にいる、戻ったら殺される、そういうところに、そこに、そういう人生の歩み、まあ、そういう旅の中、そういうところで神様がいてくださる、一緒にいてくださるということはもう思いもかけなかった、ヤコブは言ったんです。愛する兄弟姉妹、また愛する皆さん、私たちはいろんな苦労したことがあると思う、あると思います。いろんな苦労したことがありますけれども、その苦しみやその不安のただ中、もう自分こうどうなるかわからない、そういうただ中にいるとき、ちゃんと自分の歩む道合ってるだろうか、歩むここの会社でいいか、ここの学校でいいか、もういろいろあると思う。それだけじゃない、明日こうすることでいいんだろうか、明日こう決めたり、明日こう言わなきゃいけない、そういう中でこれでいいんだろうか、そういう不安のただ中にあるという、あると思う。これからまた仕事が始まる、そういう中でどういうふうになったらいいかわからない、こんな状況の中で神様が私と一緒にいてくださるということを思ってたでしょうか。普通は思わないというか、いや思えない、ヤコブもそうです。でも私たちが思いもよらなかったとしても、しかし本当に神様はそこにおられる、ここが大事なところです。神様がおられるだろうなと思っているから神様がおられるんじゃなくて、思いもよらないのに、考えてもなかったのに、忘れてたのに、私たちがこんなとこ神様おられない、こんな境遇になってるから神様は私を忘れておられるんじゃないだろうか、そういう思いがしている時でも、もうそれだけで不安の中でもうそこのことしか考えてなかったとしても、 私たちの思いや考えに関わらず神様が共にいてくださるということは厳然たる事実なんです。動かない。ですから問題は神様が一緒にいてくださるかどうかということではなくて、それを私たちが信じるか信じないかということです。受け止めるか受け止めないか。神様が一緒にいてくださるということはもうこれもう動かすこともできない事実。ただそれをヤコブは思いもよらなかった。私は知らなかった。このところにおられるのに、こんな時でもいたのに私は知らなかったんだというふうに言った。それを今ここで神様が私に知らせてくださったんだ。一緒にいるぞ。あなたこうなっててもこういう時でも一緒にいるぞ。これにはヤコブの本当の驚きであったし原点だったんです。あ、そうか、神様がこうであっても一緒にいてくださるのか。どんだけ離れてても忘れてても一緒にいてくださったんか。こんな悪いことして出てきたのにそれでも一緒にいてくださったんか。それを気づかされた。そこからヤコブの新しい生活が始まっていく。でこれが大事なところに。じゃあ それなら、まあ、それからあとヤコブ気づいた。ヤコブは何にも思い煩いがなかったかと言ったら、そして何も苦労なく人生歩んだか、あるいはもう神様が一緒にいてくださるってもうその事実はぶれないからもう何にも困った状態にならなかったかというと、そうではない聖書は書く。これがまた次の問題です。これに気づかされたけれども、その後、まあ、創世記28章から29節までずっとまたヤコブの話が長々と続いていきます。でどういう生活をしたかということが書いてあります。いろんなことあります。まずおじラバンのところへ無事に着くんですね。着いたんですけれども、そこで今度はおじさんに騙される。ただ働きを14年間させられる。でヤコブの話を見ていますと、本当に私たちの身の回りの世の中というものを見せられる思いがします。騙したと思ったら騙される。それで騙されたと言って憤慨してるんですね。ヤコブも自分が騙してる。そう憤慨してる時は自分が勝って騙したことっていうことも忘れてます。それで怒った。しかし騙されたりしながらも結婚をして、子供が与えられ、家族が与えられ、財産も与えられ、まあ、財産といっても羊とか牛とかヤギとかですけれども、そういう家畜ですけれども、そう財産が与えられて、そうしているうちに、まあ、どうもこうおじさんとの仲が思わしくなくなってくる。おじさんとの仲悪くなっていく。その時神様が故郷へ帰りなさいというふうに言われる。そういうことが書かれています。それでヤコブは決心をして帰っていきます。さあいよいよ故郷へ帰る途中で、今まで忘れていた、もうあまり心の痛みではなくなったあの過去の出来事、つまり自分がかつて兄さんを裏切ったというあの出来事が何十年かの時を隔ててヤコブの大問題となってきます。今までもう遠く離れてたから、あの殺すってことも忘れてたけれども、戻るとなったそのことともう一度出会わなきゃいけない。それは何かというと、あの兄さんは私をぶち殺すと言って怒ってたけれども、兄さんは今私に対してどういう気持ちを持っているだろうか、そういうことが心配になりだしたんだ。故郷に帰れば兄さんに会わなければいけない。そこで兄さんの様子を知るためにどうしたかというと、召使いを先に使わして、兄さんにヤコブが帰りますという挨拶をさせます。で兄さんがどういう態度に出るだろうかというふうに思っておりましたら、使いが帰ってきまして、400人の人を連れて迎えに来るということをこう言われるんですね。これどういうことかというと、大歓迎じゃなくとは受け止められなかったんですね。400人の人を連れて迎えに来るということは、これはきっと仕返ししに来るに違いないというふうに思ったんですね。400人ただ喜んで迎えに来るんだったら400人もの人連れてこなくていいというふうに思って当たり前だと思います。400人連れてくるのはきっと自分たちを皆殺しにするつもりだ、そう思ったんです。それでいろいろ考えて、ヤコブ考えます。自分の家畜を行く組にも分けてですね、先に行かせて、それでまず家畜とエサウとを合わせるわけです。でこれは誰のかというふうにエサウに問われたら、 あの召使いがですね、これはヤコブのでエサウにお兄さんにお土産に持っていくものです、そう答えさせる。で何遍かそういうことがあると、こうどんどん家畜をですね順々に送っていって、それはもうお土産です、そういうふうに、そういうことが何回か続くとエサウの気持ちが和むだろう、和むんじゃないだろうか、そのような作戦を立ててですね、会おうと思ってたんです。お土産で和ます作戦を取った。でやっぱりヤコブっていうのはですね、ここでもいろいろ策を弄する人であって、でも悪賢い人なんですね。先のこと考えていろいろ。それでも安心できない。それでも安心できないので、今度は家族、まあ、奥さんが4人いたんですけれども、子供がその時11人ですけど、それを2つの組に分ける。こっちがやられたら、殺されたらこっちが逃げろ。全滅しないような作戦を今度考える。あらゆる知恵を使っても対抗措置を用意してたんです。しかし、そんなことをしてたのに、そういうことしたら、あ、じゃあもう大丈夫かなっていうふうに思ったかというと、そうじゃない。平安が得られなかったんだっていうふうに、聖書は描いています。自分の知恵を使って頼ってても、こう将来どうなるか、そういう不安の前にしていろんな策を弄しても、やっぱりそれは解消できないんだっていうことをここに書かれている。ついに、ヤボク。という川の渡しですね、川を渡る場所のところに、渡るときにもう家族の皆をみんな向こうへ渡して、自分が一人その川の手前に残りました。そして何をしたかというと、ヤコブは神様に祈った。私たちのことを考えるとですね、私たちも何か問題があったら、不安になってきたら、いろいろそれに対して、ああしよう、こうしよう、こうやったから大丈夫なんじゃないかというふうに考えたり、策を弄したりしてですね、自分で安心を得ようとします。考えられるあらゆることを考えてそれに手を打ちます。しかしそれで安心できるか、安心かというと安心できないんですね。で結局、まあ私たちの姿を思い返してみても、最後に神様、どうしても私の不安はなくなりません、そう祈るところまで来るんです。そしてヤコブはどうしたかというと、どうかこの不安を取り去ってください。神様、もう一遍私を本当にはっきりと祝福してください。あの日の出来事を思い出したんですね。捨てないということで、もう一度祝福を私にはっきりと示してくださいと言って祈ったんです。夢を見たときに、神様がどこへ行ってもあなたと一緒にいる、決して見捨てないと言われたその言葉を、彼は忘れてたわけじゃないんです。忘れることないと思います。私たちもそういう捨てない、今寝るっていうようなことを頭で覚えてるんだけれども、あれほどの経験だしたし、ヤコブは忘れることはないんです。しかし覚えてるけれども、実際に悩みにあったり、本当にそういうところに直面すると、不安がだんだん深くなってくると、それだけではどうにもならなくなる。どうでしょうか、皆さんは。そういう経験なさったことないでしょうか。信仰はある。神様が共にいてくださる、守ってくださると信じている。委ねなさいというのを言われている。委ねたい、しかし委ねますというふうに言っても、やっぱりその後から不安が起こってくる。そういう経験があるでありましょう。ヤコブは神様を信じてないわけではありません。お祈りもしています。もう直前にもまた祈ってるんですね。神様、私はこのヨルダン川を渡った時、最初は杖一本持った放浪の孤独な人間でした。しかし今私は家族がいる、家畜もいる、もう二組になるほどいます。私はこの一つをも受ける値打ちのある人間ではありませんでした。こういう恵みを受けるに値しない人間だった、と言ってお祈りしてるんですね。そう言ってお祈りした後に、どうぞ兄エサウの手から私をお救いください。その後ですね、違う訳の聖書では、私は兄が怖いのです。お祈りしながらもやっぱり不安がついてくるんだということが分かります。私はこういうヤコブの姿を見ますと、これ本当に信仰生活の実態を見せられる思いがします。つい私たちはこれ人のことだと思うと、私たちはですね、人のこと、人事だと思って、他の人がなんか不安にあるなっていうふうに思うと、神様に委ねなさい、委ねたらいいというふうに簡単に言ってしまうところがあります。そうだけれども、そうはいかないのだというものが、やっぱり実際悩みの中にある人にはある。 その時どうしたらいいのか、祈るしかない。神様に顔を向けて祈るしかない。ヤコブもそうだ。最後この野牧の私を渡ったらですね、エサウがいる場所、エサウの土地で、その川が渡れるか渡れないかというところで、そこで座って祈ってたんだと思います。それで神様どうか渡らせてください、どうにかしてください、そういうふうにしていた時、おそらくそうしていた時に、その直後正体不明の人が川から来るんですね。これ天使団だろうかとも言われています。神の人が来たんだ。そこ来て何したかというと、ヤコブとその者は、まあ、相撲したとも言われて、とっくみ合って格闘したんだ。そしてやってもやっても勝負がつかない。でヤコブはもう股の関節の骨を外されても、それでもこう組み続けて離さなかった。そして夜が明けかかりました。それつまりもう不安で不安で仕方ない。神様祝福してくださらなかったら、まず私はもうだから祈り続けますというのと同じです。もう祝福、もう一度はっきりと見捨てないっていうふうに言ってください、そうするまではもう話しませんというつもりでそのものとつかみ合ってたんです。私を祝福してくださらなければ話しません、どうしても祝福の言葉が欲しい、そうでなければ私はこの先に進むことができないから。そしてこうしてそうと、その人はですね、ヤコブを祝福したとはっきりと、あなたは神と戦ったイスラエルという名前をもらいます。そして彼はこの川を渡ったんですね。これは格闘したってありますけど、これ祈りです。全部取っ組み合って祈ってるんですね。神様どうにかこの先、私はあなたの祝福の言葉をいただけないと進めません。そういう信仰の戦い、こういうものだろうと思って、祈りの戦い、ここにあります。教理的にはよく分かってる。神様は私たちを見捨てない、頭で知識で分かってたり、よく聞いてたりしてた、頭で理解してる、そういうふうに聞かされてきた。しかしそれがいかに自分の中で現実になるか、そういう戦いを私たち毎日してるという、実感するということのために現実を歩んでる。こうやってこの神様の祝福を受け継いで、まあ、決してあなた捨てないという約束を受けているにもかかわらず、ヤコブは悪戦苦闘したのです。こういう祝福の受け方っていうのがあるんです。どうしてでしょうか。どうしてヤコブは、まあ、父イサクと比べたらもう全然違うんですね。父イサクのように波風の立たない穏やかな生活を送らなかったのか。神様は何でこんなことをされたのか。神様は何を考えられておられたんでしょうか。これはやっぱり一番最初の出来事、神様はヤコブが母の胎内にいる時から彼を選び祝福の後継ぎにしたということと関係がある。ヤコブは祝福を受け継ぐものという選びの中にあったけれども、彼は人を騙したり自分さえ良ければいいというような、そういう人間であった。じゃあそのままでいいかというと、そうではないんですね。そういう人間だから神様は捨ててしまわれるというのではなかったけれども、そういう人間を本当の祝福の後継ぎにするために、神様は人を騙しながら生きていたヤコブに騙されるという経験だったり、不安に陥るという経験をさせていったという。そして騙されるということがどんなに傷つくことなのか、苦しいことなのか、時に命を削られるような思いをするのかということを一つ一つ経験させておられる。ですから彼がこうやって苦しんで苦しんで生きているっていうことこそ、実はこれが神様の祝福の現れなんです。ヤコブという人間がもうどうなってもいいと神様は思われてたら、神様はこのヤコブをこんな苦しめなさらない。どうなっていいんだったらもうどうなってもいいんです。本当に祝福を受け継ぐものにしようと思っておられるから、神様はヤコブをこういうふうにして困難に合わせる、悩みに合わせる、不安に合わせておられる。それはその中でですね、これは祝福を受け継ぐものだとか祝福されたものだとレッテルだけ貼って終わりではなくて、その祝福された生活というのがどういう生活か、実質をもこのヤコブを通して私たちに見せてくださって、 決してあなた捨てない、どこへ行っても一緒にいると神様が言ってくださっている。そのことはどういうことか。それは私たちを本当に神様を信じるものにするために、こんなに不安に陥ったけれども道の中で悩んで祈って嫌な目にもう一度遭わされて神様を信じて歩み始めたのに、そこと不安に陥ったけれども、しかし神様はそこから私を救ってくださった、それでも私をお見捨てにならなかったという経験をですね、私たちにも与えようとしておられる。ヤコブもこれらの苦しみを通してだんだん変えられていった。でこれだけじゃないです。彼の物語はかなり長いんですけども、まあ、人生のその彼の人生の終盤でまた一つ非常に大きな試練に遭うのであります。それは自分が一番愛していたと言っていた、もう子供たちの中で10人の子供たちの中でヨセフという子がいた。その子ヨセフをですね、他の自分の息子たちが寄ってたかって、まあ、寄ってたかるんですね。で、多分乱暴するのもあったと思います。で最後に井戸に捨てるんです。殺そうとしてたんですね。最初は殺そうとしてたけど、でもちょっとそれがひどすぎるって言った人もいて井戸に捨てた。最終的にヨセフはですね、他の人に捕まってですね、奴隷にされ売り飛ばされる、エジプトの方に売り飛ばされる。で兄弟たちはそのこと事情を知らなかったからですね、行方知れずになったんで、もう野獣に食われて死んだんだっていうふうにお父さんに報告するんです。布破れた布を見せた服を見せてですね、あの野獣に食われたんだ、報告さ、お父さんであるヤコブに報告するんですね。でまさにここでヤコブはまた騙されてる、子供たちに、自分の子に騙されて裏切られる。これ自分、かつて自分がしたことです。兄を裏切ってお父さんを騙した、そのことがまた人生の最後のところで、あ、今度ちゃんと自分の身にちゃんと降りかかってくるんです。あ、自分が父に策にしたこと、まあでもまだ分かってないですけれども、でもその騙されたという痛みというのをここで受ける。でここに神様の公平さというのがあります。騙した者は騙される、悪い種をまいた者はその悪い実を刈り取る、ある、裏切った者は裏切られる、そういう公平さがある。しかしその涙がもう枯れるほど泣いたんですね、ヤコブ。もう自分の愛する子が死んだ、泣きに泣いて涙枯れるほど泣いた後に裏切られて、死んだと思っていたヨセフが生きているということを聞くんです。かなり後ですけども、そして再会できる。そしてその息子はエジプトで、まあ、大臣と総理大臣といいますか大将になっていて、自分たちが飢饉で生きていけないという時に迎えが来る。でこの神様のご計画というのは、もう神様なさることというのはもう実に深いですね。もうある基準で見ると、ああ神様は公平に裁きなさったんだというふうに見れるんです。ヤコブは昔騙したから、今は自分が騙された、あれ兄さん裏切ったから、ヤコブで父さんも裏切ったから、自分が子供に裏切られたんだ、そういう経験させられたんだ、そういうふうにバシッと言って、それでそういうふうに言うこともできるでしょう。そういう見方もできる、因果応報としてそういうことを言えるかもしれません。けれどももう一つ、その底に、ああ苦しみ分かった、もう全部なくなった、自分も騙されてこんなに痛かったんだ、でもそれでおしまいっていうんじゃないんですね、聖書は。そして神様の導きっていうのは、裏切った者が裏切り返されておしまいっていうふうに察しない。もう一つその底にですね、その全部を用いてヤコブをさらにそれでも祝福しようとなさる神様のご計画、憐れみ、愛っていうのはちゃんとそこにあり続ける。その裏切りをもって裏切られた、そういうそこの底、人生の境遇、そういうところに自分たちが下ろされてしまった時に、私たちは本当に神様の真理と出会う。神様は私をこれでも祝福してくださって、離さない、見捨てないんだって本当に言える時が、私たちが本当に神様、心の底から祝 主の皆を褒むべきかなというふうに言えるのは、そういう神様の深い恵みの計画に触れた時と言っていいと思います。いろんな悩みにあった、いろんな苦しみと不安の中を歩んだ、しかし最後に私たちが行き着いたところは神様の祝福であった、神様のもとであった。これがキリスト者の人生です、歩みです。ヤコブを通して神様は私たちに、主イエスキリストを信じる者の人生とはこういうもんだことを今日伝えてくださったのです。神のなさる技、驚くべき方法で祝福を与えてくださる主、その皆は褒むべきかな、賛美したいと思います。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、愛する兄弟姉妹たちと、また愛する者たちと共にあなたの前に集められ、今御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。私たち絶えずつまずいたりよろめいたりして、その度にあなたの祝福を信じることがおぼつかなくなりますけれども、しかしなおそれを通してあなたの祝福の深さを知らされ、恵みと憐れみの深さを知らされ、また選びの偉大さを知り、改めて皆を称えることができます。そうした幸いを感謝いたします。人生の旅路につまずくことが多くあります。今も不安にあります。どうかその時、今あなたが御言葉を持って支え続けてくださいますように、また私たちが祈り求め続けることができますように、そしてついにあなたの恵みを知って心から賛美ができますようにお導きお願いをいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。